週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週の最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、皆さんね、ザガーロという言葉ご存知ですかね。
ザガーロ、
この言葉ね、これから急速に認知度を上げていくというふうに見られてるんですね。
はい、
ピンときた方もそうでない方もどうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
ガムプレイ。
サンスターのガムプレイはスマートフォンとつながる歯ブラシなんだそうです。はい、これは歯を正しく磨けているかどうかを認識してスマホアプリに反映するという仕組みになっています。まあ、電動歯ブラシではすでに同じような商品はあるんですけれども、これは普通の歯ブラシでも使えるという点が画期的なんですね。
そうなんですね。でこの製品の本体というのは歯ブラシの、ね、ハンドル部分に、つけるその加速度センサー、それと Bluetooth 内蔵のアタッチメントなんですね。で歯ブラシというのは付属してるんですけれども、サンスターの、ね、ガムシリーズならばほとんどが対応するんですね。
歯ブラシの向きですとか、動きの速さといったものを加速度センサーで認識して、歯のどの部分をどの程度磨けたのかという記録がスマホに蓄積されるんだそうです。でその上で例えば磨く力が強いですよといったような、アラートが出るような仕組みになってるそうですね。
そうなんですね。でそして専用のアプリというのは3種類あるんですね。でまずマウスニュース、これはですね、指示通りに歯をこう磨き続ければね、ニュースが表示されるんですね。で手が止まると画面も止まっちゃうわけですからね、3分間磨き続けなければいけません。
歯磨きをしないとニュースが読めないというアプリなんですね。
はい、そしてね、子供向けのマウスモンスターというのがあるんですね。こちらはモンスターを磨いて退治していくものなんですね。その他にもね、マウスバンドというのがありましてね、これは曲に合わせて、歯を磨いていくわけですけど、そうすると演奏が楽しめるというものですね。
へえ、歯ブラシを差し替えれば、1台の本体で家族で利用することができます。そしてスマホ連携機器としては5400円とかなり手頃な価格になっていますので、アプリの進化次第では一家に1台といったような存在の商品になるかもしれないですね。
フィットビットブレイズ。
ウェアラブル機器の出荷台数で実は世界トップシェアを誇っているのがフィットビットというメーカーなんですけれども、ここがですね、アップルウォッチの対抗馬として腕時計型の端末を導入しました。
でね、この製品の最大の特徴というのはフィットネスだとか健康管理機能っていうね、ここに特化している点なんですね。でセンサーでリアルタイムに脈拍を計測するわけですね。そして消費カロリーや運動のレベルというのを記録していくわけなんですね。で例えばランニングとかサイクリングとか、そういう特定の、エクササイズありますよね。でこれについてもその動きとかを、自動に判別するっていうようなことなんですね。
今ランニングしてるとか、今サイクリングをしてるとかっていうのを端末が判断してくれるということ
ですか。そういうことですね。で寝る時には自動でね、その眠りの質を測るようなこうモニターするモードに移行できたりとかね、するわけなんですね。これはその Apple Watch にはない機能ということでもあるわけですね。
そうなんですね。それにブレイズは一度の充電で5日間使えるというところもアピールしています。Apple Watch は毎日充電が必要と言われていますから、バッテリーの持ちについてはだいぶ期待できそうですね。
そうですね。でもちろんね、スマートウォッチウォッチとしての機能というのも充実してるんですね。でタッチ操作ができるカラー液晶というのを備えていて、 iPhone だとかね、 Android の端末と Bluetooth で、連携してね、電話やメッセージの着信だったりとか、カレンダー機能の通知っていうものをそれに対応してるわけですね。でアプリの追加というのはできないんですけれども、ウォッチフェイス その変更というのはできるんですね。
実勢価格は税込みで 28,940 円ぐらいなんですね。 高機能なスマートウォッチとしてはかなり手頃になっています、
はい。
生活防水機能を備えてフレームやベルトを選ぶこともできますので、うん、まあ、スポーツやビジネスといったいろんなシーンで身につけることができます、
はい。
まあ、日々の活動からエクササイズ、それから睡眠に至るまで、うん、まあ、ライフログをまとめて撮りたいなら有力な候補になりそうです、
はい。サブマリナーカメラ。
サブマリナーカメラというのは、はい、おもちゃメーカーの CCP が発売したラジコンの潜水艦です、
はい。
潜るだけではなく、うん、静止画や動画の撮影が可能ということなんですね、
はい。でこの製品は幅が78ミリ、奥行きが112ミリと、ね、手のひらに乗るサイズなんですね。それで水中撮影ができるというのが特徴です。で深さ50センチまでの潜水ができるんですね、うん。で本体には256メガの、ね、メモリが内蔵されているんですけれども、はい、120万画素の写真ならばおよそ800枚、30万画素の動画ならおよそ5分間の撮影ができるんですね。
まあ、その水中で撮影する被写体として一番最初に思いつくのはやっぱりお魚だと思うんですけれども、まあ ね、はい、そこで役に立つのが付属している餌入れアームというアイテムなんですね、はいはい。ここに魚の餌を入れてカメラの先に取り付けておくとお魚が寄ってくるという、はい、まあ、ある意味提灯暗光的アイテムと、そうすることでカメラに迫ってくる魚を間近で撮影できるということなんですけれども、はいはい、実際に撮るとどれぐらいのスペックなもんなんでしょうね。
まず感じたのはですね、操作の難しさなんですね。実はこれこの前後左右の動きに加えて上下のコントロールも必要になってくるんですね。
ああ、潜水艦ですからね。
それにその水中でこうやるとなると思うように操作ができなかったりするんですね。ただね、その分ね、どうやったらこの魚にこう近づけるのかっていうことでね、ちょっと夢中にはなってしまうんですけどね。
ああ、はいはい
はい、ただね、ちょっと残念だったのは撮影しているね、こう映像というのをリアルタイムで確認できないということなんですね。
ああ、そうですよね、はい。まあ、あの実勢価格で1万円を切るという、まあ、非常に安い価格ですので、はい、Wi-Fi などを搭載することはちょっと難しかったようです、うん。まあ、映像を見ながら操作できれば、うん、さらに面白いのはもう絶対間違いないので、まあ、多少高い価格になったとしても需要あるような気がしますね、う
ん、はい、はい。ネスプレッソプロディジオ。
あらゆるものがネットにつながる IoT、はい、インターネットオブシングス、はい。この流れに乗ってカプセル式コーヒーメーカーのパイオニアであるネスプレッソにネット連携モデルが追加されたと、
はい。
IoT コーヒーサーバー、
はい、またまた IoT が出てきましたね。
何でも IoT ですね。
まあ、今年のね、大きなキーワードですから ね。でこの4月発売のプロディジオというのは本体にね Bluetooth 機能というのを搭載していて、でスマートフォンだとかのそのネスプレッソアプリというものと連動するんですね、
はい。
で例えば本体にカプセルと、まあ、カップと、ね、水をセットしておけばアプリから、ね、こう遠隔操作でコーヒーを、ね、抽出することができるということなんですね、はい。それにその起きる時間とかに、ね、合わせて、まあ、タイマー予約というのもできるんです。
なるほどなるほど、
いいですよね。
だからこう寝る前にセットしておくっていうのも手ですし、うんうん、あるいはこう起きた時にベッドの中でコーヒーを入れる用意ができるってことですよね。なるほど、
はい。
それからですね、はい、あらかじめ買い置きしているカプセルの数をアプリに記録しておくと、はい、まあ、抽出するたびに残りの数が減って、はい、カプセルのストックが切れる前にアプリから注文することができるんだそうです、
はいはい。もう一方でね、そのアプリ連動機能で一番有効なのが実はアラートだったりとかするんですね、
はい。
でこの水タンクの残りが、ね、少なくなったり、使用済みのカプセルが落ちる部分に、ね、こう満杯になったとそういった時にアプリで知らせてくれるわけですね。それにその本体のメンテナンス、これも通知してくれるんですね、
はい。
でまあ、通常その本体というのは6ヶ月ごとぐらいに、まあ、専用の、ね、油垢洗浄剤で洗うことということが推奨されているんですけども、はい。まあ、6ヶ月って言うとどうしてもちょっと忘れてしまいますよね。
忘れちゃいますね。
だからそれをカバーしてくれるというところがあるわけですね。
そうなんですね、うん。まあ、もちろんコーヒーマシンとしての実力は折り紙付きです、
はい。
業務用マシンと同じ最大19気圧で抽出することができて、滑らかな泡と豊かな香りが生まれるんだそうです、はい。ネスプレッソシリーズが税込みで12,960円から59,400円というレンジなんですけれども、うん、はい。その中でこのプロディジオは24,840円です、うん。 まあ、アプリ連携機能についてはこれからという部分もあるようですけれども、はい、IoT 対応製品の第一弾としては、うん、まあ、妥当な価格設定なのではないかなというような印象がありますね。
ここからスタートというところですね。
はい、
ザガーロ。
2005年に男性型脱毛症、いわゆる AGA に対する唯一の医療用医薬品として発売されて以来、売り上げを伸ばしてきた MSD のプロペシア、はい、ここに強力なライバルが現れようとしています。
はい、そうなんですね。イギリスのグラクソスミスクラインの、ね、内服治療薬ザガーロという製品です。
これイタリアのコーヒーブランドかなんかだと思ったんですよね
もう本当にこの言葉が、ね、どんどん出てくると思うんですよね。でザガーロの有効成分であるデュタステリドというのはもともと前立腺肥大症の処方薬に使われていたものなんですね。それが、ね、2000年代の研究によって、ね、AGA にも効果を示すということが分かってきたんですね。
そして臨床試験で有効性と安全性が確認されて、去年の9月、プロペシアに続いて国内では2番目の AGA 治療薬として認可されました。はい、発売時期は未定なんですけれども、遅くとも年内と見られています。
はい、注目されるのは、ね、当然効果と効能ですよね。
はい、
プロペシアは男性型脱毛症の遅延というふうに謳っているのに対して、はい、ザガーロでは男性型脱毛症とだけ記されているんですね。
はい、
でこれは脱毛の進行を遅らせるだけではなくて、まあ、個人差もあるけれども発毛だとか増毛の効果まで期待できるからなんですね。
このプロペシアとザガーロの差はどこにあるのでしょうか。番組の後半では AGA のメカニズムから解説していただきます。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、
今回はザガーロ徹底解剖と題してお届けします。ザガーロはプロペシアに続く男性型脱毛症の治療薬として厚生労働省に認可されました。まもなく、ね、発売される見込みなんですね。
まず そもそも論としてですね、
はい、
男性型脱毛症 AGA というのは何で起こるのかというメカニズムをちょっと教えていただけますか。
はい、AGA はアンドロジェネティックアロペシアの略なんですね。直訳すれば男性ホルモン性脱毛症というものなんですね。つまり脱毛の症状は男性ホルモンというのが原因なんですね。
はい、
主要な男性ホルモンのテストステロンというのは年齢とともに減少していくんですね。
はい、
そうすると体はその不足分を補うためにテストステロンをより強力な男性ホルモン DHT ジヒドロテストステロンというものに変換するんですね。
ほう、この DHT の強力な作用が頭皮に向けられてマイナスの結果になるということなんだそうです。
はい、
具体的には髪の毛の成長を妨げてヘアサイクルを短縮させてしまうんですね。通常だと2年から6年ほどかけて太く長く成長していく髪が、DHT が原因となって数ヶ月から1年程度しか成長しなくなるんだそうです。
はい、そして、ね、十分に育たずに、ね、柔らかく細い毛のままの状態で成長が止まって抜けやすくなってしまうんですね。でこの一連の現象というのが AGA なんですね。治療法としては DHT が作り出されることをいかに抑えられるかというのがポイントになってくるんですよね。
はい、このテストステロンは体内にある 5α 還元酵素の働きで DHT に変換されるんだそうです。
はい、
でこの 5α 還元酵素を治療薬で阻害することによって、まあ、DHT が作り出されずに AGA の症状を抑えられるという仕組みになっているんですね。
はい、ちなみにこの 5α 還元酵素というものには1型と2型という2種類があってね、
はい、
プロペシアは2型だけなのに対してザガーロは1型と2型の両方とも阻害するんですね。その結果ザガーロはね、DHT が作り出されることをより強く抑えられて髪の成長期を本来の長さに近づけることができるわけですね。
はい、
こういったような理由からね、理論上プロペシアを上回る治療効果というのが期待できるんですね。
では実際のところプロペシアに対してザガーロの効果というのはどれぐらい高いのかっていうのところなんと思うんですけど、はいはい、
あの国際共同試験によるとね、917人の AGA 患者を対象にしたザガーロとプロペシアの効果の比較というのがあるんですけれども、はい、それではね、頭頂部の毛髪数、そして毛髪の太さ、硬い毛の数、いわゆる毛毛数ともにね、ザガーロが上回っていたそうです、はい、特に毛髪数ではね、ザガーロはプロペシアの 1.6 倍も増加してるんですね。
ああ、そうなんですね、うん、AGA を抑えるメカニズムですとか、うん、一連の国際共同試験の結果を見る限りでは、まあ、ザガーロはプロペシアに比べて圧倒的に優位と言えそうですね、
はい、それにね、その AGA の症状がある程度進んだ患者でも効果が期待できるというのもザガーロの特徴なんですね、はい、一般的にね、AGA の症状というのは1型から7型まで7段階に分けられるんですけれども、4型までの状態でね、年齢が30代までならばほぼ毛が生えてくるんですね。特に頭頂部の薄毛というのは改善しやすいそうですよ。
まあ、ここまで聞くとザガーロはいいことずくめなんですけれども、5月中旬時点では発売に至っていません、
はい、
当初は去年の11月に発売予定だったんですが、生産は停止されたままです、うん、これに対して製造元のグラクソは理由を公表していないんですね、うん、
ただザガーロと全く同じ成分の前立腺肥大症治療薬ね、アボルブというものならば手に入るんですね、
はい、
とは言ってもアボルブはね、 AGA 治療薬としては承認されていないんですね、うん、もし AGA の治療目的で服用すると適用外の使用になるわけですね、はい、副作用が出た場合に医薬品副作用被害救済制度の保障対象外になってしまいます。
ああ、そういうことがあるわけですね、うん、そこで渋谷三丁目クリニックの古市正幸副院長さんがですね、患者さんの同意の下で AGA 治療のために延べ1000人以上にアボルブを処方したそうです、うん、アボルブは前立腺肥大症の治療薬として安全性が確立されていますから、まあ、服用することで深刻な副作用はないという見立てだったんですね、
その結果ね、処方した患者のうちおよそ 20% が中程度の改善を示してね、 2% から 3% は髪がふさふさになるという、まあ、非常に著しい効果があったそうですね。一方のプロペシアでは中程度以上の改善が 10%、 著しい効果が 2% だったので、プロペシアでね、思うような効果が出なかった人も、まあ、試す価値っていうのはありそうですよね。
効果を高めるためには症状が軽いうちから始めるのが得策です。そして効き目が現れるまでの期間は3ヶ月で増毛を実感する人もいらっしゃるようなんですが、最低6ヶ月は様子を見た方がいいようです、
はい、でザガールは服用をやめるとすぐに脱毛症状が出るという報告もあるのでね、その時に初めて効果を実感できるかもしれません。
ザガーロの発売でプロペシアは窮地に追い込まれそうですよね、うん、なんですけれども AGA 治療薬としてはプロペシアは実績があります、
はい、
まあ、今後病院ではまずプロペシアで様子を見て効果が出なかった場合にザガーロへの切り替えを進めるというお医者さんも増えそうです、
はい、
今発売中の本誌日経トレンディ7月号では今回ご紹介したザガーロの効果や効能、副作用といったものについて詳しく解説しています。ぜひお読みください。パワーピックアップ、今週はザガーロ徹底解剖と題してお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る一号さんが今週一番気になっているものは何ということで、今週も一号さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は前代未聞の IoT 剣玉をご紹介いただいたんですけれども、はい、うん、今回はどんなものになりますか。
そうですね、今回ちょっと VR 関連なんですけれど、
今まさにね、一番ヒットの匂いがする領域ですけれども、
うん、こちらがですね、ちょっとあのアメリカの話になるんですけれど、ザ・ボイドというですね、
ボイド、はい、
あの VOID ですね、うん、という施設がありまして、うん、これはですね、リアルな空間の中を VR のヘッドディスプレイをつけて歩き回るというアトラクションができる施設なんですね。
HMD をつけたまま施設の中を歩き回る、
つまりリアルな空間を歩いているんですけど、はい、その見た目が映像によってすごい世界になるという、そういうタイプのアトラクションでして、
面白い。
そう今ですね、まあ、家庭で使える、まあ、VR ディスプレイというのがですね、まあ、広まりつつあるんですけど、まあ、その一方で施設に行って楽しむタイプのものっていうのも増えてきています。ただしですね、まあ、VR というのは基本その映像の臨場感はまじいんですけれど、基本自分があまり動く環境がないというのがですね、その臨場感のネックになるんですけれど、で、まあ、リアルにその世界を本当に VR を使わずにですね作り込もうと思ったら、一つの世界観を作るだけでものすごい手間がかかるわけなんですね。でもこちらですと、例えばもう無機質なですね、もので形だけなんかとか段差だけ作ってですね、
その、
で VR ディスプレイをかぶると、それがもう本当リアルな質感の階段になるとかですね。
なるほど。
そういうことで、そのもう臨場感も、まあ、体をちゃんと本当にその世界に入り込んで歩き回っていると感覚を得つつ、その世界観っていうのを結構施設側も手軽にリニューアルできるっていうですね、結構理想のアプローチになってまして、
テーマパークとか遊園地とかがよく夏にお化け屋敷やったりするじゃないですか、はい、箱そのまんまにしておいて、うんうん、映像だけ毎年差し替えれば、はい、こう違う趣向のお化け屋敷ができたりとか、うん、 そんな感じになるってことですもんね。
そうですね。で今までこのザ・ボイドっていう施設はちょっとアメリカのユタ州という場所のリンドンというですね、まあうん、あんまり便利とは言えない場所にあったんですけれど、
ユタは田舎じゃないよ。古すぎました。
まあ、特にね、海外から行く場合だと、もう車がね、向こうで使える免許がないとなかなか行けないような、そういう場所なんですけれど、これがですね、今度7月にゴーストバスターズのリメイクの映画が出るのに合わせまして、世界観、つまりその、ニューヨークのその、ゴーストが住み着いた部屋に入っていって退治するというですね、そういうシチュエーションを作った施設ができるという、結構そのこういうまあイベントとなんか連動したまあ期間限定でもですねっていう施設を作るのにも使えると。でですね、こちらその VR ディスプレイだけでは実はないんですね。その専用のですね、ベストみたいなものを着込みますと、例えばその撃たれたらちょっと感じるみたいなですね、触覚まです
ごい面白い。
今そのまあ映画館で 4DX っていうですね、結構水プシュッとかけてきたりとかですね、そういう触覚の方を体験できるというものをやってますけど、これとまあ VR をまあ組み合わせれば当然臨場感さらに増すわけなんですね。
すげえな。
どこまで進化していくんでしょうって感じですね。
本当そうですね。
本当びっくりですね。
去年の、ヒット商品の発表会の時にプレイステーション VR の体験をさせていただいたんですけど、その時には要は椅子に座ってるだけなんですよね、首を動かして視点移動なんかはできるんですけど、はい、それだけでもすごかったわけです、うん、デモコンテンツの最後に穴の下にこう落ちていくエンディングがあったんですけど、本当に結構冗談抜きでわーって言っちゃって、
そうです、ね、
すごい恥ずかしかったんですけど、
同じものはやりましたけど、
あれで今度は触覚だ、実際に歩くだってなったら、それバーチャルリアリティじゃなくてリアリティじゃんっていう感じすらしますね。
そうですね。
いやー、これはちょっと日本上陸が待たれますね。
そうですね。
待ってない方はユタに行って
行ってくださいと、
ね、
あ、いや、なんか
メガネをこう前に出しつつ、
あ、そうか、ニューヨークでできるんですよ。
じゃあニューヨークに行きましょう。さあ、それでは1個ずつスコアに参りましょう、このザ・ボイドのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、現実逃避度10です。
なるほど。
今ね、自分で言いながら、これチェックマンさんだったらボイド10点だろうなとかって思いながら聞いちゃいました。大変失礼いたしました、はい、ということで1号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介しましたのはアメリカのこれバーチャルリアリティアトラクションとでも言えばいいです
かね。そうですね、
ザ・ボイドでした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでザガーロ、
はい、
僕今年46なんですけれども、僕の友人、あるいは、まあ、ちょっと先輩ちょっと後輩ぐらいの中だとですね、はい、やっぱりこう薄毛に悩む人もだいぶ増えてきたわけですよ、はい、まあ、僕らはそれを全部知ってるわけではないものの、いろいろ対策をしてるみたいなんですよね。だからそう考えると、まあ、このザガーロが登場することによって、まあ、薄毛の悩みから解放される人が増えるんだったら、それはいいことですよね。
そうですね、
髪のことで、ね、悩むのは別に男性だけではなく、
そうなんですよ、ね、
女性の方もそうですから。
だから男性のそのなんていうでしょう、いろいろほらあるじゃないですか、頭頂部だったりとか、こうね、いろいろ本当に実に悩んでらっしゃる方って いっぱいいるし、でそのための対策っていうね、涙ぐましい対策をなさってる方もねいっぱいいると思うんでね、その辺の人たちはこういう情報をねしっかりこうキャッチしてね、ちょっとでもねこう対策になればいいですねと思うんですけど、今おっしゃったみたいに実は男性だけではないっておっしゃったんですけど、本当に女性もですね、私がまさにそうなんですけど、すんごい髪の毛が抜けるんですよ。
そうですか。
はい、もともと多いんですけど、
なんかね、ですよね、
うん、あの多いんですけど、こう洗面所とかね、そのシャンプーの後とかね、こうどうしたもんかって思うぐらい最近ゾッとするぐらい抜けていて、これは絶対剥げるなっていう風に思ってて、
ほうほう、
実はものすごい怖いんですよ、
はい、
うん、なんでね、どうしたらいいんだろうなって思ってるんですけど、
ま
あ、あ
のまずはね、わかめとかそういうのを食べたり
とか。でもそれ違うんじゃないです
か、ミネラル分違うんですか、う
ん、なんかあの、いや、いろいろ諸説あるのでね、うんうん、その辺はこう本当に髪にいい食べ物だったりってとこだと思うんですけど、いやでもね、深刻ですよ本当に、
うん、
ただね、結局ね言葉に詰まってますけどねどうしたもんだと思って、やっぱこれストレスとか、やっぱ不規則な生活だとか食事とか、本当にいろんなものが影響してるわけですよね。でさらにAGAの場合は男性ホルモンというところが非常に密接に関係しているわけですから、なんかその辺をね、こういろんな要因が入り混じって髪に悩んでる人がいっぱいいると思うんでね、ちょっとそういう情報もちょっとまとめてね、こう
紹介できる
といいですよね。はい、
それからですね、ここで一つお詫びがございまして、はい、現在この番組を収録しているスタジオの真向かいでですね、ビルの解体工事が進んでおりまして、
そうなんですね、
ちょっと予想以上に音が入ってしまっておりまして、はい、若干お聞き苦しい点があったかもしれません、はい、申し訳ございません、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K Trendy